ありがとうございました。それでは横田さんに今月もご挨拶の時を、そして西岡先生はまだちょっとあれでしょうか、おいでなられるのをお待ちしながら、では横田さん今月もすいません、ちょっと前の方にお座りいただいてということですので、は、はい、ここでお願いいたします。はい、
皆様こんにちは。
こんにちは。
今日もお忙しい中、たくさんの方が祈り会に集ってくださって、本当に恵みをはじめ多くの拉致被害者を救出するために心を一つにして祈っていただくことが、本当に長い、こんなに長い何回も会を重ねて心を合わせて祈ることができたこと、本当に神様の御業でしかないと私はいつも感謝しております。本当に今年はいろいろなことが、私自身も体調を初めて壊して、本当にやっぱり今から考えると、本当にはちょっと状況がおかしくなってたんだなと思うほど、何度も転びましたのでね、なんて横田さん、そんなに何回でも転んでんのって、もう皆さんが見てて思うぐらい、すぐに引っかかって転んで、ダーンと前に倒れて、怪我をしたりしておりましたけど。本当になんでこんな転ぶんだろうって思ってましたけど、やっぱり内臓はね、少しずつやっぱり弱って、血管が細くなったりいろいろということが分かって、まあカテーテルで回復をさせていただきまして、で本当はあの頃に比べればもう全然転ばなくなりましたし、危ないなっていう感覚もなくなって、ゆっくりと歩かせていただいておりまして、本当にご心配かけました。本当に長い間、本当にいろいろな形で支えていただきまして、今日まで来ることができました。こんなに長くめぐみちゃんがいなくなった新潟の海岸をいつも今頃になると、来月なんですが誕生日頃からのお様子をいつも細かく思い出しながら、本当にあんなにうまい具合に消えちゃうんだろうっていう、もうわけのわからない状況を気が狂うようになって、本当にもう本当にもう生きていたくないなって思うほど悲しい思いで、あの辺りの海岸をさまよってたのを今でもいつも思い出しています。もうどうしようもないなって、もう二人男の子がいても、まあ、そんなこと言ってたって、こんなに頑張って育ってきたって、こんな目に遭うんだなって思うと、もうどうでもいいやっていうような本当に悪い思いが頭をよぎって、運命に行っては本当にもうポンって取り込んじゃえばいいんだっていうような、本当に悪いことを考えていた時代がありましたけれども、そういう時にやっぱり主人や小さな拓也たち3人がお母さんって言いながら海辺にこう行って、何してるのそんなとこでって言われながら、もうハッとして、よく映画ではね、映画とかドラマなんかでは本当そういうのをよく見ますけれども、本当に自分もそういうことになる時があるんだなっていうことをしみじみと味わった、ものすごい濃厚な思い出になっています。でそんな中で救われようがない、誰が何って言ってくださったってどうにもならないっていう状況の中で、本当に祈り会のお友達の岡田さんという方が、これを読んでね、呼ぶ気を読んでねって、ポンとわざわざ玄関の鎌のところに置いていかれた、そのことが、本当に今日まで生かされてきた、一番最初の思いのこもったプレゼントだったんだなっていうことをいつも思わされて、本当に神様は分からない、私たちに分からないような状況とか、本当にもうどうにもならないようなこととか、今もどうにもならないことが起きてますが、なんてですかって問いたくなるようなことがもう各地で起きて、本当に何にもしてないかわいい女の子や男の子がね、まっすぐに爆撃でにあって、もう燃えていっているっていう、もうこの状態は何なんだろうと、本当にもう何とも言えない虚しさでいっぱいになります。でも神様は本当に全て計画をなさっている方で、私たちには絶対に分からないほど細やかに世界中を見渡されて、きっと苦悩の中でどれだけ耐えるか、耐えなさい、 そして本当に謙虚になりなさいという形でいろんな人たちを導き続けながら、やっぱり悪いものは最後はそういう大きな形で表してくださっているんだなっていうような形で今は解釈してお祈りをさせていただいております。めぐみちゃんが元気でいるんだろうということを信じて、まだ何にも見えないし写真ぐらい見せてくれてもいいのにと思うってよくお願いしてね、声だけでも聞かせていただけないんでしょうかねっていうこともよく言うんですけど、本当にわからないんですね、本当のことは。だけど絶対元気でいらっしゃると思いますよっていうようなことをよく聞くことがよくあるので、そのことを信じていこうと思って、で皆さんのお祈りの気持ちが全部こもっている問題ですから、世界中のことも祈ってくださっていると思いますから、今のこの状況が本当にまた新しい戦争が起きてきているし、どうなっていくんだろうって本当思って心配でしょうがないんですけど、ただ日本から連れてかれた北朝鮮にいる拉致被害者の人たちが本当再び自由になって、日本の土地を組んで、そして家族が元気な間に相まみえることができることだけを祈りながら、なんとか皆さんに助けられながら暮らしております。今日こんなことを言おうということがもうないぐらい同じことばっかりを言っているわけで、本当に北朝鮮のキム・ジョンウンという人は本当にちょっと心を変えて、やっぱり変わらなきゃならないなって思ってくれさえすれば、こちらからもたくさん食用がもうなくなっているんで、皆さんも困ってるんで、たくさんのそういうものを送ってお互いが仲良く気持ちのいい交流ができるようにしようという形で、総理大臣にもこちらに行った時に必ず会談をする時には必ずそのように温かい気持ちも持ちながら、きっと孤独で悩んでいる人かもしれないんで、キム・ジョンウン もね、本当は分かりませんけど、ただ粘ってるだけでなくて中にはちょっと寂しいものを持っているんじゃないかなと思いますよって、総理大臣にお手紙を書いて、そういう温かい会話を交わしながら、でもこのことだけは世界中が許せないことですよっていうことで、しっかりとお伝えしていただきたいと、早くその時期を早めてくださいということをいつもお手紙に書いたりして、総理にもお伝えしています。なかなか調整が難しいことばっかりが起きてくるので、なかなかすぐにはこう動けないし、向こうがじゃあ来なさいって言ってくれない限り、なかなか大臣もできないので、本当にどうかキム・ジョンウンが心を向けて会談をしましょうと言ってくれることを本当に成功するようにお祈りをいただきたいと思います。今日はヘブル書の11章の12節読んできました。主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。試練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられ るのです、という言葉をいただきました。本当にその通りですと思ってお祈りしてきましたけれども、なかなか人間は弱いものですから、いろんな形で反抗したくなったり、そんなこと本当ですかというようなことを言いそうになったりしながら、本当このような弱いものですけれども、最後までお守りくださいって、特にめぐみちゃんたち被害者がどんなふうに暮らしているかわからないから、それだけは教えてくださいっていうことを深くお祈りをしてきました。本当に何にも話すことがもうなくてですね、同じことばっかり言ってるようなことになって申し訳ないんですが、また皆様方 のメッセージとかお祈りに合わせて深くお祈りいただきますように、これからもよろしくお願いいたします。来月はまた拡大祈祷会でたくさんの方がお見えになると思いますが、私たちは本当に救われたこの幸せ、本当にあんな中でこんなに平和に暮らしていられるようになっていいんですかって言いたいぐらい、 当に平安な思いで毎日過ごさせていただいていることに心から感謝して、一人でも多くの方にどこででもお伝えができるように毎日を過ごしていきたいと思っております。本当に今日はありがとうございました。